映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、ちゃんまいチョイスでパラサイト半地下の家族についてお送りしております。
はい、続きです。
はい、あの韓国系の、まあ、日本人向けのサイトコネストからちゃんまいが見つけた記事で、パラサイト見る前でに知っといた方がええんちゃいますっていうキーワードについてお話しております。はい、ちゃんくみは韓国行ったことある？
一緒に行ったことあるじゃん。
そうだっけ？
あれその話はズームでもしたしね。
彼女と一緒にね。あれみんなで一緒にね。
そうそうそう。
そうだね。
3回ぐらいかな。2
人っきりでは行った？
2人っきりでは行ってない。あ、3回ぐらいかな。
仲悪かった、ね。仲悪かったからな。
そんなにね、うん、そんな、なんかだからその詳しい人と一緒に行ってるから。
その人がね、ものすごく詳しかったからね。
そう、だからなんか言われるがままついていくだけって感じで、こう、自発的に何か調べたりとかしてないんだよね。
思い出した。朝ごはんあれ食べたよね。
何？
なんか食べに行ったよね、わざわざ、あのなんか。
サムゲタン？
そう！あの美味しいサムゲタンや。
そうだね。
なんかさ、昔ながらのお店だったよね。
うんうんうん、
で、なんか中庭みたいなあってさ。
あ、そうそうそうそう。なんかすごい混んでたよね、朝から。
すごい、やっぱサムゲタンは朝からさ食べる風習があるんだよね。うん、それもなんかスープだからさ二日酔いに効くみたいなこと言ってね。
あ、そう
だね。あ、懐かしいね。うん、ちょっと思い出しました、この記憶力の薄いちゃん前が。はい、ということで引き続きキーワードでも全部紹介しないでちょっとちゃん前がピックアップしますね。
うん、
チャパグリ、はい、なんでしょう、
わかんない。
ジャージャー麺のインスタントラーメンだって。
てかジャージャー麺めっちゃ出てくるよね。うん、韓国のドラマとか映画とか
みんなさ、すっごい口の周りにさスープいっぱいつけてさ、スープっていうかなんつうの、タレ、
タレ、
なんかあの見た目はうなぎのかば焼きのタレみたいなやつだよね。
いや、色的に、
色的に、うん、味はちょっとね食べたことないんですよ。うん、チャパグリっていうのはジャージャー麺のインスタントラーメンで、チャパゲティともっちりとした麺が美味しいノグリの麺、スープ、かやくなどをミックスして作る簡単料理だそうです。
うーん、
これもね出てくる、冷劇中に。
うーん、一般的なんだそれ。
そう、もうなんかね結構安い、まあ、日本で言ったらあれみたいなもんかな、日清のカップヌードルみたいな。大人気の創作メニューなんだって。だからカップヌードルをなんかちょっと違う
ちょい足しみたいな、
うん、して、それが全国に広まって一般的になったみたいな。へえ、うん、なんかほらこういうやつ、なんか焼きそばみたいなやつ。
そうだね、もう絡まってる、うん、
で全部に味がついてそうな、
うんうん、
ねやつね。あと太麺ね。
あ、そうだね、太麺だね。
まあそんな感じですかね。あ、パラサイトは、うん、じゃあそのネタバレしない程度に、うん、その本編の話、まあ、ちゃんまいの印象をお伝えしますと、うんうん、やっぱ、まあ、いろんな人言ってるけどやっぱ格差社会をやっぱ描いてて、うん、金持ちと貧乏の、うん、金持ちと貧乏が共存して生きるとこうなるのかしらっていうあの話、
うんうん、
で韓国って坂が多いんですよね結構。
うん、
分かんない、地域によって違うのかもしれないけど、
まあ、でもイメージあるね。
そうそう、私は結構そういうイメージあって、階段とか坂が多くて、うん、道も狭いみたいなイメージがあって、まあそれがいい味出してんだけど、うん、韓国の街並みって。でそれをそのやっぱ金持ちは高いとこに住むっていう、もう
へ
なんかだから要はちょっと高いとこは、
うん、
小高いとこは高級住宅街、
うんうんうん、
で下の方に本当、まあ、お金のない低所得の人たちが住むみたいな感じになってる、
うん、
でそれはもう実際に韓国に行ったら、うん、本当にそう、やっぱこの南山っていう、こう南の山って書いて、うん、山があるんだけど、その辺は高級住宅街だし、私一回なんか散歩したんだよね、うん、山を登るみたいな感じで一人で、そしたらわ金持ち住んでそうみたいな。
なんか一緒にいた時もさ、
うん、
ちょっとブランド街みたいな、
うんうんうん、
なんかすごい なんていうの、整備されたさ、街並みも綺麗なブランド街みたいなところにも行ったけど、うん、それもちょっと小高いところだった気がする、ね、
そうそうそう、丘はもう金持ちが住むとこみたいな感じになってるらしいですよ、まあ日本もそうっちゃそうだけどね。
いやでもさ、
自由は丘丘ついてるだけだな、
うん、そのようなこと言ったら渋谷はさ
確かに
あんまそういう、まあ、イメージはわかるけど、雰囲気はわかるけど、
うん、
まあ、日本ってさ、さらにその上行くとさ、山に住んでる人、その田舎の人みたいになっちゃうからさ、う
ん、確かにあんまそうでもないか、
うん、そうね、
うん、あとはあの韓国のやっぱ特徴としてね、まあわかんない、日本もそうだって言われたらそうなんだけど、
うん、
よく言われてるのはその学歴社会
と、あ、すごいみたいだもんね、
見た目社会、もうかっこいい人、かわいい人、う
ん、イコールさ、だから高所得者ってことでしょ、直せる経済力がある人とか、
まあね、顔の場合はそうですよね、うん、で学歴もあの留学とかはやっぱお金かかるしね、
うん、そうだよね、
そうで、ほとんど韓国のねお金持ちは留学してんですよ、
なるほど、
ね、だからみんな英語できるし、
うんうん、あとまあ塾に通うお金だのなんだの
って、だからもう逆に言ったら留学してる韓国人はほぼお金持ちって
うん、
これはなんか今ニューヨークに留学してるなんか知り合いの人がこの前たまたま帰ってきて、なんかいろいろニューヨークの留学話聞いたら言ってた、もう向こうでアジア人、まあ、韓国人とか出会うけど、
うん、
あの金銭感覚が異常だった
んです。ああ、確かに。でもなんか日本人で結構別に普通の人が留学したりするけど、
そうそうそう、う
ん、確かにちょっと韓国人は分かんないけど、私が出会ったタイ人の人は、
言ってたね、
もう普通に
それロスだ、ね、
留学中なのに普通に車持ってたもん。
その人も言ってた、あの韓国人の女の子が車すげえの乗ってて、それに乗せてもらったり、あと家が2つぐらいだった。
あ、そうそうそうそう、まあ、2つっていうか、なんか1個一応ホームステイという形でいるんだけど、
う
ん、もう1個家借りてんの。
そうそうそうそう、あ、一緒だね。
あ、なんか多分それ定番なんだろうね、
うん、金持ちの留学スタイル、
うん、まあ、分かんない、ロサンゼルスってそういうのあるあるなのかもね。
いや、でもニューヨークだから。
あ、そっかそっか、すごいね。
だってニューヨークってすげえ物価高いしさ、うん、家賃もすげえ高いのよ、ね、でなのにその韓国人の女の子は別に何も働いてもいないし、
うん、ただ仕送りだけで、
そう、仕送りだけで、あのマンハッタンの超一等地に住んでへーってなってるっつってた。その子は普通の子だし、
セックス&ザシティみたいな暮らしじゃん。
そうなのよ、普通の子だからさらにびっくりしてて、自分はマンハッタンに住むんだったら絶対一人じゃまず借りれないと、家賃が払えないから、
うん、
シェアじゃない、
シェアだよね、イメージも
どういうことってなって
ってことはさ、やっぱ格差がすごいってことだよね。
あ、そうそうそう、
それこそさ、財閥関係で働いてる人とさ、うん、そうじゃない人とかのすごい格差がさ、
うん、
その日本でさ、日本ってほとんど中流階級っていうか、
そうだね、
だからまあ そこの層の人たちはみんな別に留学も行けるし、
うん、
けどなんか飛び抜けて金持ちじゃないみたいな感じになってるけど、もうすごい持ってる人は持ってるみたいな。
そうなんだろうね、
うん、
なんかだからやっぱりそういうのは学歴を重視する社会と、うん、あとはまあその見た目とかに、
うん、
あの極端に固執するっていうか結構重要視するから、うん、そういうのが生み出してるのかもしれないなってちゃんまい的にはちょっと思いましたけど、うん、だからそういうのがちょいちょいね垣間見れるわけ。まあ整形の話は出てこないけど、うん、その留学の話とかもやっぱ出てくるし、うんうんうん、あとはやっぱ小高いどこに住んでる金持ちの話とか、
そのさ、お金持ちになれなかったっていうか、
うん、
そのなんだろう、その貧乏になってしまった理由みたいなのも語られるの？その、
いや、あんまり語られない、ね、
もともとそういう家みたいな、う
ん、まあ大体見てりゃわかるっしょみたいな、万引き家族みたいな感じよ。
うーん、
本当に万引き、最初は万引き家族みたいだなと思った。
うん、でもさ、万引き家族ってさ、
うん、
なんかその金持ちと貧乏の対比ではないじゃん。
まあそうね、
うん、
その貧乏の描き方は万引き家族に似てる、
うんうんうん、
だその別に万引き家族もさ、あの父ちゃんがどういう人で、
うん、
母ちゃんがどういう人でって最後までさ語られなかったじゃん。 謎っていうか、まあ、自分で考えてみたいな感じだったじゃん、うんうん、まあ、だからそんな感じですよ。
まあそこにはフォーカスしてないみたいな。
まあでもチラチラ出てくるけどね。だからそういうのを聞き耳立てて、あ、聞き目、あ、分かんない、字幕なのかなんだか分かんないけど聞いてれば、うん、あの収集してれば分かるかもしれないけど、私の中であんまり重要なポイントじゃなかった、うんうんうん、そこは。
いや、なんかめっちゃ気になる。なんかそういう社会で生きてないからさ、うん、どうしてそうなってしまうのかってちょっと気になるよね。
あ、でもそれ出てくるわ、明白に理由出てくる、言ってた父ちゃんが。まあだから多分それも見ればわかります、
うんうんうん、なるほどね。
でもそんなになるっていう理由だったもんね普通にあの怠慢ちゃうって思ったけど
ただのね、父ちゃんの怠慢じゃねえかとどうなんだろうね、
うん、
でもなんかそういうもんと思って暮らしてる人もいそうだよね。なんかその、なんていうの、成り上がろうとしてないっていうか、
あ、
その階級社会が普通だと、そうそう、
なんかそうだよ、
いくらでも成り上がってる人がいっぱいいるんだったらさ、うん、自分もそうなろうと思って頑張るじゃん。
なんか相当のさ、そのモチベーションなるものがない限りは、うん、ちょっと頑張れないなと思った、あの生活見て、ね、私も
半地下から這い上がれない、
うん、なんか諦めちゃうな私だったら。
そうね、
だから相当なモチベーションっていうかバイタリティがないと。
あ、でも私は半地下嫌すぎて、
いや
モチベーションなるかな、うん、めっちゃ勉強するかな、
わかんない、その家族が汚く住んでるからかもしれないけど。
そうだよ、そうだよ、きっと。だってさ、そのアイドルが汚いところに住んでるはずないじゃん。
でも下水道に近いからね、物理的に。
ああ、その、そういう致し方ない匂いとか、そういうのもある。
匂いとか、あとは普通に物理的に近いから、虫とかもさ。
あとジメジメしてそうっていうの
はね。確かに。それは書いてあった、ね、あの、半地下の説明に。
うん。
風通し悪いから。
まあだからその分家賃がものすごく安い。
安い、安い。
でもさ、その半地下に住んでるけど、
うん、
その半地下の上に別の人が住んでるパターンが結構あるってことでしょ。
そうそう、マンションみたいなね。
じゃあ例えば101号室102号室みたいな感じで、
っていうかもう ほぼそう。
あ、そうなんだ、
うん、韓国も土地がないからさ。
そうだね、
そんな
上か下かしかない
ってそうそうそう、
上じゃなくて下を選んだんだ。
でも安いんじゃない、もうすごい。
あ、下も作っといて上も作るみたいな、
わかんないけど。
でも高層マンションの半地下ってないよね多分。
てかなんでそんな作り方してんだろう ねすごい不思議じゃない。だって日本のさ、地下があるマンションってそんなんじゃないよね。
もう駐車場にしちゃったりとか。
あとは半分出さないよね、なんか。
そうな
の、ね、ま、窓半分だけ出しますみたいなのないよね。
だから人が住めるようにするために半分出したってことでしょ。その。
何なんだろう、それ。
居住目的だから。やっぱ日光を刺さないとちょっとさすがに住む人いなくなるよなとかって、そういうことでしょ。
確かに、コネストに書いてない。
もう完全にさ、ジムとかさ、駐車場とかだったら別に窓なんてなくていいじゃん、一日中いるわけじゃないから、
うん、
だから別にその半地下にする意味はないけど、
うん、まさに路地を、あ、部屋から、部屋の窓から眺める目線はまさに路地を歩く猫と同じ高さにあると日当たりが悪くジメジメしているため必然的に家賃も安くなると。不動産屋の店頭での物件情報表示は韓国にもあるんだって、うん、あのあるんじゃんバーってこう、うんうん、この情報欄に半地下の文字を見つけることもできるほど韓国では一般的に存在する。
へ、
ああほらこうやって半地下って書いてあるので、
へ
え。
日本の空学生とかさ、築何十年の木造のさ、ボロッボロのアパートに住むじゃん、
うんうんうん、
その感覚で区学生だから
安い
半地下で
いいですみたいなね
感じなのかね。
うん、そうかもしれない。でもあれ見たら半地下住みたいと思わないなであとさ、ちゃんまえ、あの思ったことが、
うん、
これは30過ぎてから思ったんですけど、うん、やっぱ日光大事だよ。
いや本当だよね、
本当に日光大事だと思う。なんか軽視してたんですよ結構、
うん、
あの別に日当たりとかなんかあの乾燥機あるし、
うん、
安くてかっこいい家の方がいいやとか思って、うん、前の家は結構なんかもう内装重視みたいな感じで選んだんですよ、うん、1階でしかも日当たり悪くて、うん、でも内装かっこよかったけど、うん、まずジメジメするし、うん、窓が1階だったから全開できなかったし、
うん、
あとは日当たりがとにかく悪くて寒い、
あ
すっごい寒くて、もうなんか休日家にいたくないからって外に出かけ最悪
そうなんだよね。なんかうち駐車場が北側にあるんだけど、
うん、
北側でさらに日陰になるところが、
うん、
今年なんか、あ、去年、
うん、
あの梅雨雨多かったからさ、そこだけこけちゃって、
あ
よっぽどなんだなと思った、うん、日当たり悪いとさ、そうやってジメジメしてさ、なるほどなと思った。
あとやっぱ気持ちがね、なんか沈むよね。いやよくさ言われてたんだよ、日当たり大事だよとかって周りの人に、うん、でもなんか別に全然とかつって、実際やっぱり まあ住んでる時は分かんないよ、うんうん、あの比べてないから分かんないけど、今のところめっちゃ日当たりいいところに したらやっぱもう気持ちがもう全然違う。
よかったね引っ越して、
うん、なんか休日が充実してるね。
家にいても充実している。
なんかもうあの食べ物とかも美味しく感じちゃってさ、いっぱい食べて太っちゃったりなんかしちゃったりして。
おい、日光に日光のおかげで。はい、
はい、ということでね、はい、日光は大事だよっていう話でした。